こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在、なるほどラジオでは出演者を募集しています。出演してもいいよという方はコメント欄にてお伝えください。はい、ということで、本日は山高さんとミゲル123でやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね。
はい。
今日、諸々のことがあって、諸々のことを思い浮かんだんですが、まあ今日のラジオは短いので、私のね、好きな言葉をね、ここで言わせていただきたいと思います。種々の言葉っていうね、芥川龍之介の小説、いや小説じゃないな、アフォリズムがありまして、その中の一節なんですが、人生というのでね、その途中からなんですが、人生は狂人の主催になったオリンピック大会に似たものであるというのがあるんですよ。そこを読ませていただきますね、その後。我々は人生を戦いながら人生を戦うことを学ばねばならんと。こういうゲームのバカバカしさに憤慨を禁じ得ないものは指すと捩違いにと歩み去るがよい。自殺もまた確かに一弁法である。しかし人生の競技場に踏みとどまりたいと思う者は、総意を揃えず戦わなければならぬ。四つん這いになったランナーは滑稽であるとともに悲惨である。水を飲んだ遊泳者も涙と笑いとを催させるだろう。我々は彼らと同じように人生の悲劇を演ずるものである。総意を被るのはやむを得ない。が、その総意に耐えうるためには、余人は何と言うかもしれない。私は常に同情と解約と持ちたいと思っている。はい。私もね、同情と解約を常に持ちたいと思っている一人であります。以上です。
なるほど。ちょっと
はい。
長くて分かんなかったけど、まあ最後が重要だってことですかね。同情と解約を。
はい。
同情
今
も
日は
言う
同情
と。
と解約を持ちたいという気持ちをつ、あの、強く一層持つことになりました。はい。
やっぱそれでも結構、なんですかね、難しいことでもありますよね、ユーモアっていうのは。
そうですね。解約はね、そもそも解約って言葉を知らない人のために、一言まあユーモアみたいなことですね。同情と解釈をやっぱりね、こうね、こう、並列に置くというか、同時に持ってことだと思うんですよ。大
そ
事
の
なのは。
心が。
軽い気持ち。いや、軽くないのかな。だから、同情するってなんかちょっと、なんていうか、深いじゃないですか。共感ですから。でも、解釈はどちらかというと、逆の方向ですね。笑っちゃうというかさ。笑っちゃうとも違うけど。このなんかこう、こういう感じですよね。はい。
いや、確かに、まあ、なんか逆方向の思考ではありそうですよね。
はい。
どうなんですか？それは、なんていうか、心がけとしては何かポイントになるものあるんですか？つまり、持とうと思ってもなかなか持てなそうだけど、あるいはこう、習慣としてこういうふうに思考をするみたいな、ユーモアを持つために、なんていうかな、
い
対
や、
象
で
に
もこれは
広げ
多
たい。
分人生観ですよね。どちらかというと。思考もこういう同情したいとか、解釈を持ちたいからできるんじゃなくて、そもそもなんかこういう人生観、世界観があるからこそ、同情と解釈が持てるというふうだと思うので、こう、実践としてはなんかこう、だから、人選としては、こう、人生が、その、狂人の主体になったオリンピックのようなものであるという、まず、こう、見方が必要かもしれませんね、そういう意味では。
それもう一回言ってください。なんて言ってるんです
人生は、狂人の主催になったオリンピックゲーム、オリンピック大会のようなもの、に似たものである
か？ああ、なるほど。
と。うん。
その心は。
その心は、っていうのは、まあ、だから、狂人がやってるんですよ。なんていうか。だから、まあ、古代いくつか例を出してるんですけど、だから、水泳とかっていうことに関しても、僕らは生まれてから、その、なんていう、仕方を学んでないわけですよね。だから、なんか、した方も、だから、生き方を学んでないのに、こう、生きろと言われるわけですよ。だから、その、やり方も分かってないのに頑張ってやるから滑稽なんですよ。だからいろいろ失敗もするっていう。 だからそういう意味で、なんか強靭の主催になったってことなわけですね。
なるほど。
ただオリンピック単純にあるっていうか、まあだから人生はなんか競争だみたいなのはあるじゃないですか。それだったら人生オリンピック大会のに似てるなんですけど、そもそもそのやってるなんか主催者が、例えば、なんかじゃあお前はなんか水泳をやれみたいなこと言うんだけど、それは水泳、なんか競技としてはなんかなんていうのな。走る、ランナーだったりとかね。お前なんかこう、わかんない。今まで聞いたこともないような、こう、なんかゲームを編み出してそれをやれ、みたいなさ、感じだったりとかして。で、それとなんかこう、競技者としては、お、そんなの知らねえよ、みたいななるっていう。これは強靭の主催になったりす
なるほど。
だから、ここでも言うように、その人生の悲劇を演ずるものなんですよ。さっきも言ったように、だから滑稽なんですよ。生きるってことが。
ちょっと、なんか、いまいちこう理解がちょっとまだ追いついてないですね、私。
だからそういう意味ではあれかもしれない。こう、まだこう、同情と開脚が持てないのかもしれない。
まだ、認識が出たりしてないからね。
そう、だからその認識がいまいち足りてない、ないってことは多分同情と開脚がなかなか持ちづらいと思いますよ。そういう意味では。はい。
まあ、じゃあ、ちょっと精進したいと思います。
いや、まあ、生じする必要もないですけど、持つ必要もないんで。
持つ必要もないんですか？
いや、持つ必要もない。いや、持つ必要もないかもしれない。普通に、人は。
なる
私はも持ちたいと思ってるという、ただそれだけの話です。はい。
なるほど。宣
うん。
言ですね。
宣言です。はい。ただの宣言です、これは。
じゃあ、ちょっと、同情と解釈が足りなかったときは、指摘したいと思います。
はい。
ちょっと僕もね、言っておきたいことがあって、
宣言が、はい。
実はね、昨日、ちょっとラジオを更新できなかったんですけど、
はい。
本当は撮ってまして、
はい。
で、相手の方をですね、もうそれもゲスト会で、新しい方が喋ってくれたんですけど、その音声をちょっと変えようとしててですね、
はい。
やってたんですけど、ちょっと失敗しまして、撮ってはあるんですけど、ボツになってしまいました。なので、
ああ。
昨日は、ラジオは、ありませんでした。それだけでは
い。
す。はい。
はいはい。じゃあまあ今日はラジオをちゃんとやりましょ
そうしまし
う。ということ
ょ
で、今日は何を取り扱うかというと、サルトルのオートの記事を見てみたいと思います。
う。はい。
まあ大江つながりでね、まあ大江っていうのは、サルトルが好きだったんですよ。で、まあ僕は作品を全然読んでないので、俺の。まあサルトルがそこらにいっぱい出てくるのか、どれに出てくるのかとか、どれが影響を受けてるのかとか、いまいちわかりませんが、まあ、大江の時代そもがそもそも実存主義。まあサルトルの実存主義が流行った時代なので、みんな好きなんですよね、結構。サルトルが、だから一世を風靡した時代みたいなね。で、まあ、そういうつながりで今日はちょっとオートを見てみたいかなと思います。で、あ、よろしいですか？で、オートは1938年出版された小説で、まあ、これで、こう、サルトルは有名になって、もはや働かなくてよくなったと。彼だから最初は、高校かな？とかで働いてたんですよね。でももうこれで、売れてからはもう世界的に、印税が入ってくるようになったので、まあ、働かなくてよくなったと。で、まあ、彼自身は、さらにね、有名な話ですけど、ノーベル賞に、選出されたけど、拒否したんですよね。なんか、生まれながらにして、なんか、生きてる間に神になることできないんだか、なんだか言って、まあ、辞退したっていうのは結構有名な話ですよね。で、オートという小説自体は、こう、まあ、主人公、ロカンタンの日記っていう形を取ってて、ずっとロカンタンが、まあ、過去にあったことを、延々と書いていくっていう体裁を取っているわけですよ。ただ、すごくなんか難しいわけですよ。言ってることが何なのか。それも理由があって、こう、そもそも、サルトルはこれ哲学小説だというふうにしてよ、書いたので、思想を書こうと思っていたわけですよ。ある意味では。なので、なんかこう、内容も難しいし、こう、 小説としてこうなんかいろいろ出来事が出てくるんだけど、なんだかそこになんかこう、なんていう哲学用語が出てきて、まあ、読むとなんか難しくなっているっていう感じの、
うん、
まあ小説になってますね。
うん。
はい、よろしいですか？
もう大丈夫です。どんどんどんどん、どんどん進ん
で。あ、ミゲルドはそもそも読んだことあるんでしたっけ？
あ、もちろんありますよ。
あ、もちろん、なかなか素晴らしいですね。
うん、だけど、まあ、すごい昔なんで、
はい。
多分ちょっと、まだね、実存的な悩みもない時期に読んでると思うんで。なんか、こう、気持ち悪いな、みたいなことを思ってるな、みたいな。なんか、木の前、木がある。
マロニエの木ですね。
ベンチで、なんか座ってる時に吐き気吐き気じゃないん
ですか？そう。
めまいが起こるんでしたっけ？
そう。
なんか、それは後付けなのか、あれなのかわかんないけど、記憶に残ってます。
ああ、まあ、そんな感じのね、
はい、
ことがあるわけですよ。じゃあ、ちょっと中身を見ていきましょうと。まあ、まずね、一つ、こう、よくらよく言われることなんですが、まあ、重要なことがあって、オートという題名ですね。
はい。
さっき、これが哲学小説だってことはちょっと説明したんですけども、オートという題名も、これまたちょっと難がある題名で、フランス語とナウゼっていう風になるのかな？ラナウゼなのかな？あれ？英雄ってちょっと忘れた、ノーゼになるのかな？なんないよね、フランス語は。まあ、忘れちゃったわ。とにかく、この単語は、意味としては吐き気なんですよ。
うん。
で、まあ、オートと吐き気って、オートは、なんかこう、吐瀉物が落ちてることだから、吐き気とは全然違うじゃないですか。
うん。
だから、こう、本当は、その日本語としてはオートを使うんだったら、オート感になるんですけど、まあ、なんか、オート自体は、昔の古い訳と新訳が出てて、どっちもその、オートにしてるんですね、題名を。で、旧訳の方も、後書きに、書いてあって、なんでオートにしたかみたいな。それやっぱりなんか、語感とかを揃えるためとか、一般的になんかよく使われてる言葉を使うためみたいな感じで、オートにしたらしいんですよね。
うん。
で、もちろん新訳もそれも分かってて、ある種の語訳だっていうのを。
うん。
ただ、まあなんか、そういう語呂じゃないけど、なんか使い勝手というか、そういうのを、まあ重視して旧約に合わせたと。だから、オートになっているんですが、実際は吐き気ですね。だから、本作でというか、内容としては、とにかく吐き気を催すってなんか気持ち悪いみたいなシーンがいっぱい出てくる。けど別に吐いたりはしません。
星の王子様？
はい。
とか、カフカの変身とかも、結局なんか誤訳なんだけど、まあそのままやっちゃってるっていうタイプの、まあ結構その有名な作品にそういうのあるんだと思うんですけど。
あれ、星の王子様は何なんですか？
ほんとね、星の王子様は何だったか忘れちゃったけど、
ラ・プリンスなんちゃらとか言ってる。
うん、違ったんじゃなかった。
ラ・プランスなんとかか。ドゥラ。なんてらとかってことは。
ね、記事に書いてあった気がするんだけど、書いてなかった。
あれでしょ？変身はあれですよね。なんかこう、なんとか、なんだっけ、虫の名前ですよ。
ああ、虫の名前がこう、こう訳なんだっけ。
あれ、変身違ったっけ？ちゃうんか。
ああ、
そう、変身の題名はそうなんじゃないですか。なんか虫の名前が違うんじゃないですか。
虫の名前が違うのか。だから虫が何なのかわかんないのかな。
うん、まあ、題名を変えちゃったりすることが多いですよね。そもそも。
そう、なんだけどさ、吐き気、今思うと、吐き気も多くても、なんか吐き気でもいい気がしますね。というか。
ああ、だからそう、なんかね、旧約はちょっと面白かったの説明。なんかね、今の時代なんか吐き気みたいな言葉は使わないみたいな、ふうに書いてあった記憶があるんで、後書きで。
うん。
で、なんか、あれ？じゃあ、それは時代の問題で、なんか、吐き気って言葉がそんなになんかこう、まあ、使われない時代だったのかなって感じもしますよ。旧約はめっちゃ古いんでね。戦後すぐとかで。
これ最初読んだ時に、ああ、なんか五感的に確かにオートがいいなと思ったんだけど、今見ると、なんか吐き気ってあっても、なんか結構、なんていうかな、グッとくる題名ですよね。
まあ、それなんか時代にもよりますよね。なんかこう、吐き気っていう、まあ、かなりオートって感じじゃないですか。そういう意味ではなんかこう、 なんていうか、漢字二つの方がよく使われてたというかさ、はっけど、オートか、オートという言葉と、
うん、確かにね。
まあ、
実際
オートって言葉自体難しいですしね、漢字もね。
うんうん。確かにこの硬い感じが出てる気がしますね。うん。
で、まあ、こういう、これは結構有名な話なんですけどね、この、ある種の、訳が違うっていうのは。で、ちょっとまあ、簡潔に行きたいんで、ちょっと飛ばしますけど、これは構造としては、こう三層構造になってるんですよ。この話は。それが存在と完璧な瞬間、冒険ただあるっていうふうに分けたところなんですけど、章題、章、章の、章題としては。なんか、こう、ずっとロカンタン。と、あと、恋人の兄っていうのは、完璧な瞬間だったりを現実の世界で求めようとしてるんですよ。つまり、それは、自分がやるべきことがあったんだみたいなね。つまり、自分の、には未来がこう決まっていて、だから、いわゆる神話の中のヒーローみたいな、そういうような世界観で、こう、動いている、世界っていうのを現実化させたかったと。いうようなことを、なんか妄想じゃないけど、夢見てる人たちなわけですよ。だから、それを完璧な瞬間って言うんだけど、まあ、それを実現のために動いている。だけど、なかなかそれがない。っていう状況があるわけですね。で、そのなかなかないっていう状況が、なかなかないというか、実はないんだっていう状況が吐き気なんですよね。で、それを、なんかその、哲学用語で言い換えれば偶然性になるわけですよ。不条理とか。だからその完璯な瞬間ってのはある種の必然性じゃないですか。その反対概念としては。で、だから、世の中は、こう、なんか予定調和みたいな形で、決まってて自分のやるべきこと、目的も決まっていると。いう風じゃなくて、すべては偶然で、自分がこれをしたというのも偶然で、さらにまあ、不条理と言ってもいいんだけども、特に何の目的も意味もなかったし、っていうのが、現実化している。それがまあ、情動としては吐き気になるわけですよ。それは要するに、なんか実存主義の言い換えでもありますよね。つまり、実存主義っていうのは、その目的のない時代、まあ、ニーチェ以降になるのかな。その中で、人が、ある種の自由の中で主体性をどうやって確保できるかというか、そういう悩みや、まあ、そういう現実が現れてきた時に出てきた思想だから、まあ、実存主義をここに反映した思想でもあるわけですよ、ある意味では。っていうわけで、偶然性っていうのが、まあ、一つの重要なタームになってくると。まあそれがね、その一番その現実化するのがマロニエの木の前なんですけど。なんだけど、現実には、その偶然性を乗り越えて必然に行くことはできないわけですよ。で、恋人のアニーとか、ロカンタンはそれを現実に何とかやろうとしていたわけですよ。それが、アニーの場合は芸術じゃない、演劇だったわけね。演劇ってのは、決められてるじゃないですか、動きや所作や、その意味とかが。こういう時にはこうするみたいな。だから、そこにはある種の完璧な瞬間があるんだっていうふうに考えることができると。で、歴史っていうのももう過去に決まったところだから、過去に決まってることだから、ある意味では、その歴史に残ってるってこと自体が意味付けされるわけですよ。ある行為は次の行為につながっているという形でね。なんだけど、特にまず演劇の場合は、まあ、現実じゃないですよね。なんていうの、芸術の世界の中だけでしかないので、それを現実世界にそれを落とし込めようというのは、まあ、無理だと。で、まあ、歴史も結局、過去のことであって、今現在のことじゃないのだから、それを現在のこの世界に、こう、要するに偶然性じゃない必然性をこう与えようとしても無理であると。 だから、この、兄っていうのは、諦め、あ、その、完璧な瞬間を諦めて、余生を送るってことになるわけですよ。
ちょ待って、完璧な瞬間って何こう、これ引用なんですか？
完璧な瞬間っていう句、あのね、引用というかその、ある、その、完璧な瞬間を求めていたっていうようなセリフがあるんです
よ。うん。で、この表
だから、
左側は何その、何なんですか存在と、存在を超えてっていうのは。
あ、これが、こう、三つのカテゴリーで、なんて言えばいいんだろう。存在を、あ、から、まだ三つ目説明してないんですけど、
はは。
さっき言ったのは、一つ目と二つ目、存在と完璧な瞬間の説明をしたわけですよ。
うん。
で、その、文章中で存在とかって言われるのは、その偶然性とか不条理性のことになるわけですね。で、その完璧な瞬間っていうのは、その神髄見てて、まあこれあんま関係ないんだけど、まあ完璧な瞬間っていうのは、まあ必然性のことになるわけですよ。
完璧な瞬間って必然性。え、必然性っていうのは、この倫理って書いてあるところが。
そうそうそうそう。でもこれ倫理って書かない方がいいかもしれない。だからもう内容覚えてないからわかんないんだけど、倫理って書かない方がよかったかもしれない。なんか必然性って書いた方がよかったかもしれない。
ここ
必然
性が来るってこと？
そうそうそうそう。
ああ、そういうことか。あ、じゃあ何？一応その最初は存在と完璧な瞬間っていう、まあ、二項対立みたいなイメージ。
そう、ずっと、だから、存在と完璧な瞬間っていう二項対立の中で、こう、いかにか、まあ、その、完璧な瞬間を現実化させようかっていうようなことをトライする小説なんだよね。ずっと。で、
なるほどね。
そうそうそう。中盤あたり、終盤になって、まず兄が諦めており、彼女の兄がその完璧な瞬間を作るのを。プラス、なんかロカンタンも無理なんだってなっていくわけですよ。なんだけど、ロカンタンは、こう、兄みたいに、全部、諦めるわけじゃないんですよ。
うん。
実は、その、吐き気を、もう、吐き気がね、こう、なくなる瞬間っていうのは何度か経験してるわけよ、簡単は。それが、この、サムオブディーズ、あ、これ聞ける、聞けます。YouTube で。皆さん聞いてみてください。サムオブディーズデイズ、ユーミスミンハニーってやつのレコードを聞いてる時なんですけど、ロカンタにとっては音楽は存在ではないんですよ。
うん。
なんて言ってるかっていうと、自分自身の死を内的必然性として、誇らしげに己のうちに抱えているものは音楽の調べのみだ。ただし音楽は存在ではない。すべての存在者は理由もなく生まれ、弱さによって生き延び、出会いによって死んでいくと。だから、音楽っていうのはある意味では、なんだ、ここで言う偶然性じゃないって言ってるんですよね。
うんうん、
で、もう一個が最後にロカンタンを試みようとしてる小説なんですよ。
うん、
存在を超えているものが。
うんうん、
それは起こり得ないような物語で一つの冒険だって言ってるんですよね。
うん。
で、なんで偶然じゃないかっていうと、これはまあ、ちょっとした難しい問題ではあると思うんですが、まあ音楽の場合は、なんていうのかな、ある種の完璧さも保っているわけですよ。終わりと始めと終わりが決められているという意味でね。
うん。
だから、なんかそれも、いわゆる単純な偶然性、不条理性には収まらないし、なんか起こりないような物語一つの冒険というのも、まあ単純な完全な偶然性だったりとかにはまあ落とし込めないと。
うん。
いうことで、なんかそこにこう、サルトルというかロカンタンをかけるんですよ。
うん、
人生を。
うん。
っていう、なんかこう、そういう三層構造になっているのが、まあ、この小説なんですよ。
うん。
で、なんか最後、なんかそれでも、なんだっけ。あ、で、その最後の方に、まあ、感想とか名言のとこに書いてあるんだけど、私も試みることができないだろうかって言って、 このさっき言った、いわゆる存在を超えたところに関して、私も試みることはできないだろうかって言って、何かいわゆる不条理だけで、ではないものを現実に何か落とし込めたいっていうようなことを、ロカンタンは最後にやろうとするわけですよ。
うん。
でも、なんかさっきから言ってる通り、ちょっとなんかおかしさも感じるわけですよね。なんかこれを聞いてるだけだと。いやまあ小説も、まあ音楽も、現実じゃないじゃないかみたいな話になるじゃないですか。
うん。
結局。それはそういう意味では偶然なんじゃない、なんていうか、現実から偶然性を排除できないじゃんみたいな。
うん。
なんだけど、それを、こう、サルトルの想像力の問題っていうよ、あ、問題っていう、こう、哲学の本を見てみると、こう理解がしやすいと。そこで何て言ってるかっていうと、まあ想像力の問題の中に芸術論があるわけですね。いわば芸術っていうものは何かってことなんですけど、そこで何て言われてるかっていうと、幻惑され、創造界の中に閉じ込められた意識が、戯曲や交響曲の中、突然の、交響曲の突然の停止のために解放せられて、途中として存在との接触を取り戻す。現実的意識の特徴をなす、王と催す不快感を調和するには、するためには、これで十分なのである。以上にしてきた書店によって、現実界とは絶対に美しいものではないと、すでに結論を下すことができよう。美とは創造界だけにしか当てはまり得ず、その本質的構造のうちに、この世界の空無化を、増している価値である。これこそ倫理と神秘性と混同することが馬鹿げていることのゆえんである。まあ難しいんですけど、何を言ってるかっていうと、芸術世界は創造界なんですよ。
うん。
で、現実世界はまあ倫理の世界なんですけど、これは完全に分かれてるって言ってるんですよね。
うん。
で、現実世界の方が、なんていうか、その王とかを催す不快な世界なんですよ。だから、サルトルは、こう、現実世界に、こう、なんていうか、創造世界。だから、ここでは美の世界だったり、芸術の世界っていうのは入り込むことができるんだけど、すぐに、こう、消えちゃうみたいなことを言ってるんですよね。だから現実界を、美しく彩ったり、さっき言った存在を超えたものとすることはできないっていう。だから、こうなんか一瞬でもそこに、こう、美を介入させることはできないのかっていうような試みが彼にとっては、起こり得ないの物語一つの冒険であったり、まあ、ある種の音楽だったっていう、まあ、それがある種の芸術の範囲内で音楽だったっていうようなことになってるっぽいんですよね。だから、そういう視点で見ると、彼の哲学の、まあ、哲学というか芸術論ですね。芸術論を、こう、反映した、強く反映したのがオートで、そういう視点で読むと、こう、オートの、なんていうか、ある種の構造、哲学的な構造は、こう見えてくるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。なんか、難しいですね。
いや、難しいよ。
表について聞きたいんですけど、浄土のところに完璧な瞬間のところの浄土がないのは、こう、なんでなんですか？
いや、書いてないから。小説に書いてないから、それは。
ああ、なるほど。で、存在を
超えて、あ、ね、あ、これ、え？
存在を超えてんときに苦しみがあるのは？
あ、それはあのね、まあ、最後の名言のとこにも引用してるんですけど、私たちは何、あ、すべきだ。リズムに合わせて苦しむべきだって言うんですよ。
うん。
だから、こうある種の苦しみみたいなのを、なんかこう、持ってくるんですよね。
うん。
だから、まあ、それで浄土のとこに苦しみって入れたっていう感じですね。
でもそれはなんていうか。
あのね、今思うと、まあ、とにかく、ちょっと悪いけども、今思うと、この図はめちゃくちゃ見にくいっていうか意味がわからないっていうことがわかる。ちょっとあんまりよろしくないちょっと図ですね。
なるほど。まあ、これ書き換わって、完璧になること。
完璧にはいけない。これ、少し付け
まあ、
加えておき
ちょっ
ます
と
と、
見やすくなることをね、
この区分自体は僕が作ったんで、親善美とかも、なんていうか、独自で作ったんで、なんかね、まあ良くないんですと。てか良くない、ある意味ではうまくいってないと思いながら作ってるんで、まあ確かに伝わんないっすよね、これね。なんか俺も今見て伝わんないと思ってきたわ、
まあ、なん
普通
か
に。
対応関係がちょっと難しいからね。偶然性の
いや、
下に
難
引っ
しい、
掛
難しい。
か
そ
ったり。
うそう。
あと、まあ、単純に表の問題として左側が色変わってないと。あれ？左一番上に何もないな、みたいな。ここ
そうっすね、そうっすよね。
全美と同じ領域に左が来て、なんか全部一緒みたいな感じになっちゃう。
確かに、確かに。
左
本当は
側の
左
色が
側
見え
の
ない。
色が変えないといけないんだけど、そういう機能は、このページにはありません。
あ、だから、そうね、そうね、そうね、ないね。なる
ない
ほ
よ
ど。
ね、ないよ、ないんだよね。
ないかもしれない。まあ、だから、要約すると、音楽と小説っていうのは、結局、まあ、現実に対する非現実が現れる瞬間ということになる
で、それをなんかある種の救いだというふうに書いているっていう
かな。
感じですね。このオートでは。だからまあ、それこそオートしないところ。吐き気を催さない瞬間が、それがそういう芸術のなんか、ある種の芸術の側面みたいなね。
なんていうか、吐き気に対応するのが、また苦しみっていうのも、なんていうか、苦しいですね。
だから、
吐き気
面
が
白い
反
のは
対
こ
に
れ
出てくる
さ、
苦
だ
し
から
みが
さ、
出てきて。
すげえ悲観的なんだよ、そういう意味では。
悲観的ですよね。苦しそうですよね、どこまでも。
苦しいんですよ、なんか苦しいんで、そもそも、なんか一瞬でしか救われないみたいな世界観がまず苦しく。そして、これを聞いてるときにはもちろん不安とかはないわけですよ、ただ、けれども歌を聴いてこれを作ったのはこの男だと考えるとき、私は彼の苦悩と汗を感動的だと思うんだっていうとき、リズムでかいですかね、私、まずね、ロカンタがレコードを聴いたときに、なんか訴えかけてきたのがリズムに合わせて苦しむべきだからね、私たちのように。それは別に誰か言った言葉じゃなくて、歌を聴いてるときに、その歌ってる本人がなんていうの、無言のうちに言ってきた言葉だから、まあ苦しいですよね、なんか
まあ、あとなんかチョイスもね、音楽と小説っていうのはまたなんていうか、微妙なチョイスですよ
だからしかもファンタジー小説ですよ、も
ね。
う。だから、でもなんかね、あるんですよ、手続きに、なんか芸術万歳みたいなさ、側面が。
でもなんか音楽は聞いてると、あーって思う瞬間があると思うんですよね。すごい壮大な音楽とか、何でもいいけど、なんかな、川の音を聞いてとかでも何でもいいですけど、現実から離れるような、感覚があると思うんだけど、小説読んでて、そこまでなんていうかな、存在を超えて、非現実的な領域に達せられるっていうのは、なんかちょっと難しいですよ。だから、
ああ、確かに
音楽
ね。
が美に入るのはわかるけど、なんか小説ってどっちかっていうとね、演劇歴史の側に入っていきそうな。
確かに、確かに。
ちょっと小説がここに入るのが、なんとなく疑問って感じですね。
まあ、なんか、ロカンタン自身が歴史を書いてたからってのもあるのかもしれないですね。なんか、歴史はダメなんだってなって、じゃあ何が俺にはできるみたいな。俺は、歌も上手くないし、なんかピアノも弾けないんだ、みたいな。
ああ、なるほど。
じゃあ何ができるって言って、俺はし、なんか書くことしかできない、みたいな、そういうことかもしれないですね、これね。
あともうちょっと一つ、もっと根本的にですね、現実から完璧に離れているってことじゃないですか。
そうですね。
非現実っていうことは。
そうそう、そうなんです、そうなんですよ。
現実と完璧に接点がない、この領域、非現実という領域、音楽、小説っていう領域は、どうなんですかね、救い足り得るんですかね、現実から完璧、接点がない場合、どう、なんていうか、自分たちと関係あるものになり得るんですかね。
いや、だからその一瞬感じるみたいな、なんかちょっとそれこそアリストテレスのテオリアみたいなね、なんか神を見てその瞬間に至福に思うみたいな、なんかそういう、なんかそういう感じかもしれない。
ああ。
だからなんか、救いになるのかな？わかんないよね。そこが救いなのかはね。
しかもその瞬間、吐き気が消えるのはいいんだけど、こう、苦しみながら効くんですか？
いや、その瞬間は苦しまへんだけど、なんか、これは多分なんかこう、もしかしたらこう、なんかこう、書き手の問題かもしれないですね。この苦しむべきだっていうのもしかしたら。
なるほど。
なんか歌い手だったり書き手だったり、それを作る方の、なんか情動かもしれないですね。ちょっとわかんないけど。
なるほどね。それはなん
うん、
か、
私は彼の
あり
曲だ
そう
と、
だね。
聞い
何
て
しろ。
る方じゃなくて、作ってる方。
何しろはその、非現実に到達する、その間が苦しいとかね。なんていうの。
ああ、そうですね、そうですね、そうですね。
我慢して聞くじゃないけど、我慢して読むじゃないけど。
確かに確かに確かに。
まあ、いろいろ、ちょっと読み返したくなりましたね、これは。
いや、結構難のある作品ではあると思いますよ。なんていうか、まあ、あらゆる意味でね。
まあでも確かこれ書くのに相当時間かけて遂行して書いてるんですよね、確か。何年も何
遂
年もか
行
け
って
た。
いうのかな？いや、そうそう、結局出版社に断られまくってんだよね。題名も変わってるし。だからその、長い、これだから書き始めが1931年なので、なんか、足掛け7年間ぐらい まあ、
そう
か
で
け
す
てると
よ
か
ね。
けてるんだよね。だから、まあ結構、その、なんていうか、7年も経つと、なんかこう、ぐちゃぐちゃなってくると思うんですよ。それなりに、なんか数字とかが。なんかそういう意味でも読みにくい作品でもあるし、やっぱなんか、この、例えば結論見ても、ちょっとなんかこう、そこまで私たちの時代は実存的な時代でもないし、そのなんかそのなんていうの、それこそ自由の権に処せられてるって感じでもないので、もはや。まあなんかこう、小説か、音楽か、っていう風にちょっとなっちゃいます、ちょっとね。
まあ、でも、そうですね。ただ、やっぱり本質的な部分も残ってますからね。吐き気を感じるとかね。
吐き気を感じるとかね。あ、ちなみにこの吐き気っていうのには、これどっかで紙読んだんですけど、別にこう、サルトルは吐き気を感じたことないらしいですよ。
あ、本当ですか。
その、これは哲学的小説だから、吐き気というふうに言い換えてるだけであって、その、別にサルトルがマジで吐き気を感じていた、感じたことがあるわけじゃないらしいです。
本当ですか。
マロニエの木を見てとかさ。
何たることですか。ちょっと悲しいですね、それは。
いやでも、仮に吐き気感じたら結構やばいですよ、実際は。そのなんか、しかも偶然性を感じて吐き気を感じたら結構やばい、それは。
ああ、まあ確かにね。でもどうなんですか、その、なんていうかな。あ、なんで俺、まあ吐き気は感じないか。まあでも、そうね。それはおかしいかもしれない。でもなんか、頭ずっと痛かったんじゃなかったでしたっけ？タルトルって。
サルトル頭痛かったのかな？いや、それあんま聞いたことないけど、そうかもしんない。
いや、ちょっと違ったかもしれない。すべてが曖昧なんで。
頭痛かった。もう聞かないね。まあ、このね、とにかく実存主義がめちゃくちゃ流行ったんでね、このなんか自由、その要するに自由にかけるみたいな、ね、自由に行かなきゃいけないみたいなね。で、なんかまあそういう小説もありますね、大江にね、実際にね。なんか、自由の権に処せられてるみたいなやつが。内容的には。皆さんちょっと読んでみるといいんじゃないですか。特に新訳の方が出てるんでね。
ああ、
これは。
確かにね。それで読んで、この論考に考察にちょっと文句があったり、付け足したりし、なんかことがあったらコメントで書いてくれればね。嬉しい限りって感じですよね。
そうですね。あと最後にですけど、参考文献に想像力の問題って、 ってさっき出したじゃないですか。
うん。
引用したのもあるんですけど、想像力の問題も、もともと全集しか入ってなかったんですけど、このイマジネールっていう題名で、講談社が愚術文庫から出版されてるんですよ。新訳が。なので、読みやすくなってるんで、かなり、これもね、まあ、読んでみたらいいんじゃないかなと思いますね。
これ読みたいですね。
まあ、全集は想像力の問題っていうふうに、書き換えてるって、これも、訳を変えてて、フランス語だとリマジネールとしか書いてないから、イマジネールとしか書いてないから、要するにまあ、日本語で訳したら想像的なものみたいなね、話なので、まあ、新訳ではそのまま、まあ、訳しようもないということで、イマジネールというふうに書いてる。ですね。題名は。これはまあ、想像力、じゃそういうの問題っていうのもね、なんか確か変なんだよね。まあ、だから想像力の、分析した話なので、まあ、これも結構面白い。じゃあ面白い。
まあ、機会があればね、読みたいですね。
っていう感じの本になりますね。はい。まあ、想像力の問題に関しては、じゃなかった。オートに関しては、今回ここまでかな。
はい。
どうですか？なんか、どうでした？本当はでもオートはいろいろなんか独学者とか、まあいろいろ出てくるんですけど、まあ、それはね、読んでみてね。なんか見たらいいかなと思います。はい。
難しかったですね。
難しかった方は、難しかったプラス、図が意味がわからないという方は、コメント欄にでね、あそこのここがわからないとかっていうのを書いていただければと思います。
まあでもその一筋縄でいかない小説だっていうことでもありますよね。ああ、だから簡単、だからなんていうの。まあ7年かけて書いた、か
そう
つ、
ですね。
サルトルの哲学、は、こう、反映されてる小説だけあって、なんていうか、読解するのにも、意味をつかむのにも結構、なんていうかな、難しいというか、感じですね。
そうですね、そう
また
で
挑戦したくなりました。
すね。そうですか。まあ、皆さんも読んでみてください。はい。それじゃあまあ、今日はこんなとこですかね。じゃあ、まあ、私としては
じゃあ、どうぞ。はい。
ゲスト会、失敗してしまったゲスト会のね、うまく声を編集してやってくれることを期待しております。
私ですか？
はい。
はい。みん
はい。
な。
じゃあ、それでは、今日は、
あ、はい。
ここまでとしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
はい、さよなら。